南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらを敬もあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、法悦の日々の、59ページですね。59ページの2、逆境に臨みてですね。そこのページと59ページと60ページの終わりまで、ゆっくり読みますね。はい、海峡から鎌倉へ、建長5年4月28日、日蓮大聖人はふるさとの地清澄寺において開居された。清澄寺と申す寺の諸仏坊の持仏堂の南面にして、馬の時にこの法門申し始めて、聖人御難事と仰せのごとくである。初天法輪初めての説法の場に清澄寺を選んだのは、四道全坊及び虚空蔵菩薩への法恩のためと大聖人は説明されている。つまり開教は法恩に始まったのである。これ以後、大聖人のご一生は法恩行に貫かれていたと言ってよい。これより先、大聖人はいかなる大難が競い起ころうとも、妙法に生き、日本の柱、日本の原木、日本の大戦とならんとの誓願に立たれていた。この三つの誓願は開目章に示されるが、誓いし願破るべからずとの表現に見られるように、これは大聖人のもともとの誓願であられたとすれば、これは開教時にすでに定められた生涯にわたる決意であられたと拝する。大聖人は開教に先立って言うべきか言わざるべきかに悩まれたことを率直に告白され、結局二編の中には言うべしと決断され、この度剛情の菩提心を起こして大天世事と願じぬとの誓願に立たれたのである。してみると、開教とは大聖人の法恩行、誓願行の出発だったのである。大聖人はこの決断、誓願に立たれると同時に日蓮と名乗られた。大聖人はこれを日蓮と名乗ること、自下仏上とも言いつべしと述べられ、ご自身の内面の境地の表現であるとされている。法華経の人力本には、1月の光明のよくもろもろの有名を除くがごとく、この人世間に行じてよく市場の闇を滅すとあり、同湯十本には、世間の法に染まざること、蓮華の水にあるがごとし、地より輸出すとあり、この経章の上から自ら 末法の道士、上行菩薩、内証は末法の御本仏であることを、うちに秘められて名乗られた名称である。あれ、これ先月やったね。先月やったね。じゃあ次だ。ごめんなさい。今読みながら、あれ、これ前、前回やったなと思って。前回、あの、四郎さん、その帳面に書いてない？前回ちょっと、あの、参加した人は、5月の19日。書いてない。28日飛んでる。まあ大事なこと、大事なところだから、まあね、重ねてお話ししても大丈夫だと思うんですけどね。あのですね、昨日あのアメリカの、あの人たちとあの毎月あの日程表にあの予定で書いてあるんですけど、あの月に2回ですね、向こうの人たちと一緒に勤行をして、それで、9時から一緒に勤行してですね、で大体1時間弱かかりますので、それから大体12時から向こうのまあ質問のキレが悪い時にはちょっと長引いて12時半とか1時とかぐらいまであのするんですよね。それでそのまあ向こうの人たちがですね、いろんなことをまああのこう質問をされてくるんですよね。で今回ですね、やっぱりこのちょっとこう日本とちょっと違うなというふうに思ったのはですね、その今こう私たちはニュースでですね、この女の人の中絶問題っていうのに、その中絶の権利をこの女性の権利として認めろっていうことで、そのデモ行進したりこのしてるのをニュースでこの見たりこのしてるんですけども、そのことに対してですね、その日蓮大聖人の仏法のこの教えというものから通してどういうふうに考えるかということをですね、この質問されたんですよね。これは随分ですね、まあ、キリスト教ではですね、教会自身がそういうことをしちゃいけんと、そのあんたたちにそういう権利はないんだと、大げさに言えばたとえ暴行されてその妊娠したとしてもですね、それをその妊娠した人は下ろすこの権利はないんだというような、そのところまでこの踏み込んでこの、まあ、言われていると。でそういうことに対してそのまあ、女の人たちですね、つまり、まあ、向こうの人たち その社会はそのキリスト教のこの制約っていうものが、まあ、非常にこの強くその、まあ、縛っていると、その自由自由っていうふうにその言っているにもかかわらず、そのキリスト教の教義っていうものにこの縛られて、その自由っていうものがそのない この状態にこの陥っているということなんですよね。だけど、まあその中で私がまあお話をしたんですけども、その日本の場合はですね、仏教とかそういうものはそこまで深くその皆さん方のこのそういうことも含めた生活の中にこの制約っていうものをですね、特に大聖人の教えっていうのはその皆さん方の生活にそのこれを食べちゃいけないとかこれを着ちゃいけないとか、女の人はなんかこうそのスカーフみたいの巻かなきゃいけないとかいうような、そういうようなその制約っていうのはその大聖人の教えっていうのはほとんどないですよね。でそういう中でその本当にその命っていうのはその親の所有物じゃなくて本当に授かったそのものなんだと、縁というものを持ってその一番この世の中にのこの全ての命の中で一番その縁の深いところにそのこの生まれてくるんだというそのことなんですよね。その授かり物っていうかその預かったものというその考え方がその仏教全体の考え方の中にそのあるわけなんですよね。ですからその預かった命っていうものは自分の所有物じゃそのないわけですので、その預かった命の縁というものをですね、その親も子もですね、どちらもその生かしていくようにその努力をしなきゃいけないというその考え方、それからいつも皆さん方にお話をするんですけれども、日本はもともとですね、その私たちの年齢をですね、その数えでその数えると、今の時代でも亡くなった時にはですね、数えでその年齢を書いたりこのするんですけども、それはそのお腹のお母さんのお腹の中にいる時からもう命としてその認めているということですよね。でその生まれてきた時にもう1歳というその数え方をするわけですよね。だけど西洋の文化が入ってきてからですね、生まれた時には0歳というその考え方にそのなってしまったんですけども、だけども生まれた時に1歳と、正月を迎えたら日本中の人がその1歳年を取るというふうにそのなって、つまりそのお腹の中にいるそのもう命っていうものはもうそこから要するにその親を選んでその生まれてくるその子供の命なんだというふうにこの受け止めてその来たわけなんですよね。だから命に対するですね、その尊重、自分のそのものではないんだというその考え方というものがその仏教全体にわたって、法華経以外の経典においてもそういう考え方でこの命っていうものを考えてきたわけですよね。で亡くなった時にも60歳で亡くなったら61歳というふうにその数えでその数えるということはですね、結局その数えということはその命っていうものはそのみんな生まれてくる前も亡くなってからもみんなこの今生きている私たちの命とみんなつながってるんだっていうその考え方なんですよね。死んだらもうそれでおしまいじゃなくて、死んでも要するにその命っていうものはこのつながっているんだというその考え方、それが生まれてくる子供にも亡くなった人にもの命っていうものを見るその見方っていうものにおいてその数えでこの計算すると、今その意味が全然その理解されなくてですね、その60歳で亡くなったら61歳って書いたら1歳でも長生きしたように書いた方がその世間体がいいんじゃないかっていうその考え方でその数えで書くんじゃないかっていうふうにその思ってる人がいるんですけど、それ全然意味が違うわけですよね。 1歳ぐらいちょっとなんていうんですか、1歳ぐらい増えたって、その長生きしたとか長生きしてないとかいう問題じゃないわけですよね。その数えと万でその数えるということの意味っていうものが、その全然そのこの発想が違うということがこの言えるわけなんですよね。だからそういう意味でですね、もう本当にこの仏教のその考え方っていうものと、それからその向こうのそのキリスト教文化のその考え方っていうもののですね、この根っこ、その基本になるところの考え方っていうものにですね、その非常にまあズレがそのあって、それでまあそういう質問がですね、その向こうの人たちからこのまあ出てくるわけなんですけども、まあそういう人たちにもですね、その仏教がこうだとか東洋の考え方がこうだじゃなくて、その命っていうものはそのそういう生まれてきた瞬間に命になるんじゃなくて、生まれてくる前からその命なんだというその考え方をですね、このちゃんと伝えていかなきゃいけないなというふうに思ってるんですね。それからですね、今テレビで皆さん方もしょっちゅう聞いてると思うんですけども、AI ですよね。 AI、 この AI がですね、この大学生の論文をその AI に頼むとですね、そうすると立派な論文を書いてくれると。それが AI で書いたものなのか自分で書いたものか分かんないので、そのまあ学校関係の人は困ってるというその問題が起きてるわけですよね。で、将棋も碁もみんなそうなんですけど、 AI は昔の資料を全部読み込んで、それでその一番最善のその手をそのここに示す、新しく示すっていうことができるわけですよね。だもんで、その論文は過去のその世の中にその正しい論として残ってる文を全部その論文として全部そのコンピューターの中にこの入れるとですね、そうするとそれを全部その通してその立派な論文ができるわけですよね。だけど仏教や宗教の場合はですね、まだその資料が足りないんですよね。だもんで、そのまあそのコンピューターの Google っていうんですけど、その Google の会社のコンピューターがですね、そのコンピューターの AI がですね、この私たちの会合にまでその質問をよこすわけですよね。で、その最初に受けた質問はですね、南無妙法蓮華経って何ですかと、生きるって何ですかと、南無妙法蓮華経のこの信心修行をするのはどうしたらいいですかっていう、その3つ送られてきたんですね。で、ああそうなんだと。で、その別にこっちが招かなくても、その覗きみたいにそのコンピューターを通してこれ入ってくるんですよね。ああそういうことなんだと、そういうことなんだということが分かって、それでそれはもうこの AI の時代っていうのはもうこれから先避けて通れないそのものですので、これよくまあまあ向こうの人たちは AI からこうやって質問が来たんですと、まあ答えてやってくださいっていうふうに向こうは言ってきたんですけど、ああでもこれはそのまだ基本的な質問しか出てこないということは、そのさっき言ったような大学生の論文のような 過去のいろんな博士やいろんな研究者がこの書き留めたこの何百年にも及ぶその論文が、論文という資料がその AI の中に入ってないわけですよね。だから仏教や宗教のこの資料がほとんど入ってないということなんですよね。で、質問の内容からすると南無妙法蓮華経が何かっていうことを質問してくるということは、南無妙法蓮華経っていうことに対する資料が全然ほとんど入ってないということですよね。で、そうやって考えたらですね、あ、これは創価学会とか身延日蓮宗の南無妙法蓮華経とはこうだああだっていうその資料も当然その費用ってどんどんどんどん入っていくでしょうから、だからその 私たちの側からする、要するに南無妙法蓮華経の方っていうものはこうなんだっていう資料も入れていかないと、結局その拒絶しててもですね、その間違った情報だけがどんどんどんどんその AI の中にその日ごと刻々とその入っていくということを考えたときに、あ、やっぱりこれはそのまあスカイプの中の話し合いの中でその出来上がったものをですね、まあ次々にその AI に提供して、そしてそのきちっとその信仰してない人から見てもその道理にかなったですね、そういうこの資料をこの AI の中にまあ積極的に入れていくしかそのないんじゃないかと、そういう時代になっていくんじゃないんだろうかというようなことをですね、そのまあ考えたんですよね、考えているんですよね。だからまあ関わっていくしかないし、関わっていこうと、そして自分たちがその出したその送った答えにその矛盾することがあれば、また逆にまた向こうからも質問が来るということに答えられなかったら、やっぱり大聖人の教えっていうものが一切の衆生に伝えていくってことはできないんじゃないかというような、そういうようなこの時代にそのなってるんだなということをですね、その改めてその感じたんですよね。だからまあちょっとですね、その向こうの人たちとの話し合いの中に、そのまあ今回、昨日やったのが初めてなんですけど、そのまさか AI が入ってくるとは思わなかったんですけども、そういうようなこの時代状況になって、来てるんだなということをですね、でも私はまあ仕組みは分からないんですけど、まあ、NHK のニュース見てても、これから AI の AI がニュースを読みますって、なんで AI がアナウンサーがいるのになんで AI が読むんだろうって、でまたその読み方も普通の人が読んでるみたいに読んでるんですよね。なんでこんなうまいこと喋れるんだろうと、アナウンサーもいらなくなるんじゃないかなって思うようなその状態ですけど、その仕組みは分かんないんですけども、こういうことになってんだなっていうようなその感じなんですよね。まあ、これからどういうふうにこのどんどんどんどん時代がその状況が変わっていくのか分かんないんですけども、まあ今そういうふうな状況にあるということなんですよね。
この間はやっぱり59ページと60ページ
とそうだね、私が読んでてやっぱりこれは読んだなということで、で読んだなっていうその次のところを実は勉強してたんです。勉強してたんだけど、なんでか59ページからって言っちゃったもんで、じゃあもう一遍、じゃあ61ページの始めから次のページの段落のところまで、読みますね。もうボケてしもうてた。 しかし日蓮大聖人は日蓮と名乗られたが、この内証の立場を最初から表に出されたのではない。大聖人はご自身の立場、法門の進化を常に実証体験、すなわち法華経信読の過程で浅きより深きに下遊から内証へ、また決意から事実の境地へと転化され明示されていったのである。また御所を拝すると、大聖人がご自身を称されるのに、我よよといった表現も見られるが、圧倒的に多いのは日蓮である。大聖人は常に自己を客観的に見つめられ、ご自身が日蓮の立場でなくてはならないと確認されていた。すなわち御所の日蓮の呼び名はご自身の自覚の表れであり、一切衆生を救済するとの誓願に立たれたお立場を示すものと思われる。大聖人の開教は返答終身の諸宗に対して仏説のままに、また釈尊天台伝行とつながる法華一乗に立っての教説の開示であり、南妙法蓮華経の題目を従事信行することを勧められたものであった。仏説によらない独善主義の否定、すなわち仏説第一の立場を取られた。日蓮はいずれの宗の元祖にもあらず、また末要にもあらず、と仰せのごとく仏法の王道を行くものであった。それは取りも直さず諸宗の否定であったから、初めから対難を覚悟しなければならなかった。年32建長5年の春の頃より、念仏宗と禅宗ら等を攻め始めて、後に真言宗等を攻めるほどに、とあるように開教当時は念仏禅の2宗、とりわけ念仏信仰を否定された。当時日本一国全体に念仏信仰が広まっていたし、清澄寺そのものが念仏化していた。地頭の東條景信は念仏者であったから、初めのうちの驚きがやがて強い憎しみとなって大聖人を迫害するようになる。摂政禁断である清澄寺山内で飼育している鹿を飼ったり、各坊の法師たちを脅し念仏者の配下としたり、両家方に属すると思われる清澄寺と二間寺の土地を奪おうとして、周囲をすべて反日蓮化しようとした。大聖人は重恩を受けていた両家方に味方し、両家と地頭をめぐる土地争いは門中沙汰となった。これは1年間ほどで両家方が勝訴したが、これも東條景信やその背後にいる北条一門の実力者北条重徳時等の反感を募らせた。この間大聖人は初めは父母手をすり せいせいしかどもと大聖人の身を案じ、大聖人の決意を翻そうとされた両親を消えせしめ、日蓮の名を一字ずつ取って父に明日、母に妙蓮の法名を授けられている。また上賢坊義上坊の二人の兄弟子も法華経の信奉者となったですね。大聖人の御所の中にですね、私たちが読んでてもですね、その日蓮はっていうふうに、その自分のことを日蓮はっていうふうにその呼ぶ箇所がそのたくさんそのあるんですよね。で、日蓮はっていうことはですね、 この、まあ、私だったらですね、こう手紙、まあ、この手紙を書いた時に「広田は」ということを手紙の中にその書くっていうことがあるかというとほとんどないですよね、そんなことはね。そのまあ私はっていうことは言う、まあ言うか分かんないですけれども、広田は、広田はっていうことを文章の中に書くっていうことはですね、これはもうちょっと普通のこの私たちの感覚ではその考えられないそのわけなんですよね。でそれは日蓮大聖人が日蓮大聖人自身をその客観的に見てですね、そして法華経の行じゃ日蓮と、その広田という世間的な名前のその日蓮ということじゃなくてですね、その日蓮は法華経の行者としてこう生きるべきなんだと、こう行動すべきなんだと、その日蓮はということは皆さん方も法華経の行者として生きるならばこうやって生きるべきなんだということをですね、その一切の人たちにその法華経の行者の手本として、その日蓮はっていうその先頭を立つその手本として日蓮はっていう表現をその御書の中にそのたくさんこのされてるわけなんですよね。普通に考えればちょっと異常なぐらいにそのこう感じるんですよね。なんかナルシストみたいに、その自己愛のナルシストみたいにその受け止める人がいるかもわかんないんですけども、そうじゃなくて、その法華経の行者日蓮はこういう信仰をするんだと、こういうそのこうすべきなんだということをその私たちに代表してですね、その教えてくれている手紙の内容というものがこの日蓮はというその表現に、その一般的に見ればその非常に違和感のあるこの書き方なんですけども、そういう書き方をその御書の中にこのされているということなんですね。だからこの800年も経った私たちが御書を読んだ時に、その御書を通してこの日蓮はという言葉に接した時に、私たちはその私たち信仰者は違和感はないわけですよね。あ、信仰者はこうしなきゃいけないんだと、こうあるべきなんだということが日蓮はという言葉にもうストレートに直接その私たちの心にこのストンと入ってくるというそのことなんですよね。だから私はこう思うんですがとか、こうではないでしょうかっていうような表現は御書の中にはないわけなんですよね。日蓮はということはもう私はこうやってこう考えてこういう行動をしましたということがもうストレートにそのままその書かれているのがその御書なんだということなんですね。そしてもう一つはここに書いてあるところの返答終身ということですね。返答終身、自分は心の中ではこう考えるんだけども、だけど南無阿弥陀仏の念仏集の中では西方極楽十万の苦土にこの死んだらいけるっていうふうに言ってるから、やっぱり西方極楽十万の苦土っていうところがあるかどうか分かんないけども、それがおかしいっていうことはやっぱり言っちゃいけないよねと。やっぱり念仏集の信仰者でそんな極楽ってあるんですかということを言っちゃいけないし、質問しちゃいけないよねというものがみんな持ってるわけですよね。だけど日蓮大聖人はこの大聖人の時代には日蓮聖宗ってないですけど、日蓮聖宗はこうだからこれはタブーだとか、これは触れちゃいけない、これは否定しちゃいけないっていうことは絶対にないっていうことなんですね。この自分たちの組織を守るためにこういうことになってるから、これは絶対にこの触れちゃいけないし否定しちゃいけないんだっていうことは、それは本当の信仰じゃないっていう考えなんですね。そういうことを考えるとね、大石寺のね、階段本尊絶対っていうのは もう完璧にこの返答終身なんですよね。返答終身なんです。階段の本尊がなくなったら大聖人の教えがなくなっちゃうんだと。でそれは太子議事っていう自分たちの組織を守るためにその言ってることであって、日蓮大聖人の法を守るために言ってることじゃないんですよね。階段の本尊がなくなっても大聖人の法はなくならないですよね。富士山が爆発するっていう、そのいつ爆発してもおかしくないって地震学者の人が言ってますけども、富士山が爆発して堆積地が溶岩にその飲み込まれて階段の本尊が焼き尽くされたとしても、日蓮大聖人の法はなくならないですよね。なくならないです。溶岩でなくなるような法だったら、それは法じゃないですよね。法じゃないです。だけど堆積地はなくなるって言ってるんです。なくなる。念仏宗の人が西方極楽十万六度があるというふうにその言っているのと同じですよね。前もお話ししましたけれども、南無阿弥陀仏のその念仏信仰をしている人たちは、皆さん方がお墓をこの建ててこのいるその墓地の中でも、その念仏宗の人たちはみんな西に向けて、その墓を西に向けてその墓を建ててるんですね。でその例えば南向きにその山の傾斜があって、みんな南向きに墓を建てても、その中で西に向いてる墓があったりすると、そのあこの人は念仏のその信仰してこの墓が向いてるのは西だなっていうことがよくわかるわけですよね。でそれは西方極楽十万六道を目指して亡くなった後、その亡くなった人に行ってもらいたいというふうに思って、その西に向けて墓を建ててるわけですね。だけど西にどんだけ西に行っても西方極楽十万六道ってありませんよね。ない。だから本当にあの人たちが考える成仏のその国土っていうものが本当に具体的に西にあるというふうに思い込んでそのいるわけですけれども、それをあの念仏宗の人たちは否定できないですよね。教えが間違ってても否定できないということになります。だけど日蓮大聖人様の教えは一切修行平等成仏の法ですから、ですからその成仏っていうものが堆積地とか階段の本尊とかそういうものに限定されるということはないということなんですよね。この神羅万象すべてに、要するにこの法華経に説かれているところの南無法蓮華経の法というものが、この示されているところのこの霊山浄土というものがどのこの場所においてもその存在するんだというのがこの法華経の教え。どこどこへ行かなきゃいけないっていう、そういう成仏の地っていうものを、仏の土地っていうものがあるんじゃないんだということなんですよね。だからそういう意味において、そのですから日蓮大聖人は、もし他宗の人間にこの法華経の私が説く教えというものが道理として破られたならば、自分はこの法華経を捨てると、そしてその破ったその人の信仰を私はしましょうと。だけどこの法華経の方法というものはどの宗教の教えによっても破られることのない教えなんだということなんですね。それをこの大聖人様は、智者に我が義破られずんば用いじとなりと、この法華経を用いないということをこの自らこの示されて、この法華経に返答終身するもんじゃないんだと、こだわってこれにしがみついてるんじゃないんだということをこの明確にこの示されてるわけなんですね。これが衛法不衛任ということですよね。法によって任によらざれとですね。返答終身は任によってると、人によってるとですね。衛法不衛任は法によってると。 どこまでも信仰は法によらなければいけないんだということをこの示されてこのいるわけなんですよね。それでね、日蓮大聖人様がね、建長5年4月28日にね、この清澄の寺でふるさとの人たちに向かってこの南無法蓮華経の法をこの説いたわけですよね。で、清澄の寺は今読んだところに書いてあるように南無阿弥陀仏とそれから天台宗と真言宗の教えがごちゃ混ぜになったお寺だったんですですね。だけど日蓮大聖人はそのごちゃ混ぜになっている、で大聖人の出家前は南無阿弥陀仏をお父さんお母さんと一緒に唱えてたって言うんです。お父さんお母さんが南無阿弥陀仏やってたわけだから、だからまだ真実の法が何かということに気づかなかった子供の日蓮大聖人はお父さんお母さんと一緒に南無阿弥陀仏を唱えてたわけですよね。南無阿弥陀仏を唱えてたわけ。その念仏と真言と天台宗のごちゃ混ぜになっている清澄寺において南無法蓮華経の法じゃなかったら私たちは仏になれないんだということを宣言したわけですよね。つまりこのお寺の教えはダメなんだということを言い切ったわけです。これはびっくりしますよね。これはびっくりします。南無阿弥陀仏を唱えているふるさとの人たちに向かって南無阿弥陀仏はダメなんだというふうに言うわけですから、もう16年もその諸国をこの巡って修行してきた日蓮さんが蓮長さんが帰ってきたと、さあどんな立派な話をしてくれるのかと言ったら、ここのお寺の教えはダメなんだと、仏になれないんだって言い切ったわけですよね。これはもう畳から飛び上がるぐらいみんなびっくりしたと思いますよね。何を言ってくれるんだと、どうしたんだと、気違いになっちゃったんじゃないかと思うぐらいみんなびっくりしたと思うんですよね。ですね。だからもうすぐ東條景信が大聖人の命を狙って大聖人をその捕まえにその来たんですけども、その兄弟弟子や師匠がかばって大聖人を逃がしてくれたんですね。その逃げる道の途上で大聖人はこのお父さんお母さんのそのふるさとのそのお父さんお母さんの家にその立ち寄るわけです。そしてお父さんお母さんもこの東條景信もお父さんもお母さんもどういうわけか清澄寺の説法の場にはいなかったんですね。だけどこの清澄寺で説法したこの評判はもう日蓮大聖人のお父さんお母さんには伝わってたわけですね。だからお父さんお母さんはもう手をすり合わせて日蓮人騒がせなことはしないでくれと、世間を騒がせるようなことはやめてくれっていうふうに手を揉むようにすり合わせて大聖人に頼んだと。だけど大聖人はそこでいや法華経の教えっていうものはこうこうこうなんだと、だからお父さんお母さんにもこの信仰をしてもらいたいんだということをこの一番最初に釈迦したのがお父さんお母さんなんです。お父さんお母さんですね。いや条件坊義乗坊っていう兄弟子もいたじゃないかっていうんですけど、兄弟子はまだ清澄寺の在勤者ですから、だからこの師匠の道前坊の顔を伺いながら心は大聖人の教えというものに心が惹かれてますけれども、まだ正式にはこの決断できないこの状態ですよね。だから一番最初に釈迦して一番最初にこの日蓮大聖人の信仰者になったのはお父さんお母さんということですよね。 そしてそのことに、ただ親子だからということで入信したんじゃなくて、このコンコンと大聖人がお父さんお母さんに説明をして、そしてそういう教えだったらということで、このお父さんお母さんが入信をした、その入信をしたということを契機にして、この大聖人は明日明蓮というこの戒名をこの弟子の名前としてこの授けたわけなんですね。で、戒名はね、本当はね、この入信した時に与えるものなんですね、この信仰者の名前として。だけどこの入信した後にね、やめちゃう人いるでしょ。やめちゃう人いるんだよね。だもんで、だんだんだんだんこの全ての宗教が死んでからつけるということになったんですね。あ、この人は生涯を通して信仰を貫いたなということを確認した上で、その戒名をつけないと、つけた戒名がその無駄になっちゃうというか、そのこの裏切られてしまうということにそのなってしまうわけですよね。だもんで、この戒名は死んでからつけるというような風習にそのなってしまったわけですよね。だけど前もお話したように、この 私が名乗ってるライドという名前はこれ戒名なんですよね。その信仰者としての名前の戒名なんです。だから私が死んだら戒名はライドなんですよね。ライドなんです。だからその 前もお話しましたけども、小僧の時にですね、この袈裟をかけるまでは半人前という考え方ですので、もうやめるんだったら袈裟をかける前にやめろよ、袈裟をかける前にやめろよって、一生懸命毎日毎日殴られながらでもこの修行してるのに、やめるんだったら袈裟をかける前だぞ、やめるんだったら袈裟をかける前だぞってずっと言われ続けて、その本気にして袈裟をかける前にやめた人間もいましたけども、だけどもこの袈裟をかけてからやめれば、要するにその裏切ったというか、法をその法を裏切ったということのその罪を被るということをずっと、まあ脅しなのかどうなのか分かりませんけども、もうずっと言われるということがありましたよね。だからそういう意味で本当にこの南無妙法蓮華経のこの信仰というものを、名前を付けられたからどうこうじゃなくて、自分自身が要するにこの命が途切れるまでこの貫いていこうという、そういうその気持ちっていうものをですね、この大切にこの持ってその信仰していかなきゃいけないというふうに思うんですよね。私は本当にね、このお経やこのお題目を唱えながらですね、あ、本当に大聖人が唱えられたお経と大聖人が唱えられたお題目を、この800年のこの時間の隔たりはありますけども、ああ一緒に唱えてるんだなということをですね、その時々この唱えながらその思うんですよね。南無妙法蓮華経の法は古いも新しいもないですからね。 1+1 は2っていうのは、ああこれは随分古い100年前の 1+1 は2ですねとか、ああいうことはないですよね。真実の法というものには古い新しいというものはないと。過去現在未来というものがもうその同じ場所にそのあるということですよね。800年前の南無妙法蓮華経も、今私たちが唱える南無妙法蓮華経も同じ南無妙法蓮華経、大聖人が唱えた南無妙法蓮華経も、私たちが唱える南無妙法蓮華経も同じ南無妙法蓮華経ということですよね。だから、はあ、一緒の南無妙法蓮華経が唱えられる、一緒の南無妙法蓮華経を唱えてるんだなということをですね、この時々ですね、この感じるんですよね。早くやめたいなっていう時もあるけど、だけど時々早くやめたいなと思う時と、時々、はあ、一緒の題目を唱えてるんだな、一緒のお経をあげてるんだなということをですね、 その思うんですよね。だからそのことがですね、やっぱり時間とか空間というそういうものを超えて真実の法というものはそういうものなんだということ、また五章を学んでもこれ800年前の手紙でしょうじゃなくて、今私たちが要するにその大聖人からいただいた手紙のようにその手紙を読んで、そしてそこから学んでいくということのこの大切さですよね。それをこの私たち自身が信仰の中でこの自分の心に刻んで大切にしていってもらいたいなというふうに思うんですよね。